どうもこんばんは、笹山です。この番組はボーカリスト笹山が日常的な感覚でトークと音楽をお届けするポッドキャスト配信形式のウェブラジオ番組です。リビングオンザレコード、天然石のフローレンスの提供でお送りします。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、音楽とつながりと情熱だけがそこにある。バーチャルミュージックフェス、
音亀フェス2016
ファッション。
音亀フェスは音楽好きによる本気のバーチャルミュージックフェス。今年はファッションをテーマに、プロアマ問わずバーチャルとは思わせない、ここだけでしか聞けない熱いライブステージを皆様にお届け。
配信開始は2016年11月5日。この日の夜には配信開始記念生放送で盛り上がろう。今年の出演アーティスト、
春、
アニマルキャスターズ、
笹山、
DYQFROM3、 アヤコング、
川崎イエロー、
ユミユミパラダイス、
デストロイヤーズ、
メガネ D、
深夜、
新崎、
発注シグマ、
人の子、
レプ
ー、青いコッシー。
今年で4回目になる音亀フェス。これまでの音亀フェスも全て絶賛無料配信中。全ての音亀フェスに関する情報は音亀フェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音亀フェスです。
音亀フェス2016パッション。
はい、どうも笹山です。リビングオンザ日常、久しぶりの配信にはならないのかな。8月15日の配信から、まあまあ9月の末ぐらいですか、多分。まあなので、こうあんまり久々感ないんですけど、ただこれライブ会っていうのを省いたら、もうちょっと雑になってますね、ド頭からね。これ雑になってる理由をちゃんと言いますわ。今、一通り説明パートみたいなところを、もう話したんですよね、一回。もうつらつらつらつらと話したんですよ。で、つらつらつらつらと話したんですけど、録音ボタンが止まってて、よし、ここから本編に行けるぞ、みたいなところで気づいたんですよ。録音ボタンが止まっているということに。なので、一回話した話を、もう一回する。まあ別に、エピソードやったらまだいいですわ。違うなんか話し方になるとか、テンションが変わるでもいいんですけど、説明ってちょっと、二回目ってきつないですか？説明書を違うテンションで二回目読むことないじゃないですか。へぇ、A ボタンでパンチなんやと思って、読み終わって、よし、もう一回と思って、A ボタンでパンチなんやって、別にならないですよね。なんかそんなノリなんで、今ちょっともうすげえ雑になるんですけど、ちょっとそこ見逃していただきたいなと思うんですけど、そのライブ会を省くとですね、8月15日の前が5月25日、で、その前が4月のもう15日みたいな感じで、もう月1更新すらも守れてなかったんですよね。で、まあ自分その、ポッドキャストって実際たくさんやってるので、番組自体は。だからあんま気になってなかったんですけど、あ、久しぶりやと思って、で、まあまあ、今回お便りをね、いただいたんですけど、ありがたくも。そのお便りをいただいたことによって、それを思い出すというか、まあ、冷静になったというかね。はい。まあ、それで、まあ、今回ちょっとまあ、じゃあやってみるか、ということで、まあもうこの辺で、もう、感づいていただいていると思いますけど、めちゃくちゃ久しぶりの一人会ですね。で、今後、もしかすると一人会、まあ、僕の心がね、今回で折れなければ、やっていくかもしれないなってことは思うんですけど、やらないかもしれないですね。こういうことがあるんでね、やっぱりね。まあ、ちなみにね、このリビングの日常、今はもう聞けないんですけど、始まった当初の時は5分ぐらいですね。そのドラマティックブルーっていう曲をかけながら5分ぐらい喋るっていうのを、実は毎日やってたんですよね。60日以上かな。多分3ヶ月ぐらいとりあえず毎日やろうと思って、もう作った当初毎日やってたんですよ。あれ毎日更新の頃を知ってる方も多分いるんじゃないかなと思うんですけど、まあでも少数派にもうなってるかもしれないんですけど、まあその毎日やって、あ、やめようと思って、やっぱりやる前から思ってたけど、やっぱり向いてないと思って、うん、まあ向いてないというかね、単純にもう オチがわからないんですよね。これもなんかよく言ってることなんですけど、俺別にあの人に聞いてほしい話がないので、自分発声という意味ではあんまりないのでね、その主張とかまあなくはないんでしょうけど、なんかこうテーマみたいなものが自分から出てくることがそんなないんですよね。もうなんかあの自分の中でこう一人遊びで完結するみたいな、ちょっとしたオタク気質な話ですけど、これそうだからね、もう無理だと、限界だと、まあ、今でも覚えてるのはそうですね、寝起き、完全に寝起きの回と、寝起きちょっと起きた後の回、あとはまあバンドの解散の日の朝の回ですかね。その三つぐらいはまあ迷いなくやれたんですけど、もうそれ以外はダメだったなと思ったっすね、はい、まあまあでもまあそれ以来もう200回超えての今ですね、まあ、久しぶりにそのまあちょっとこう自分的なタブーをまあ、なぜ犯すに至ったかというとですね、お便りが届いたということで、サイトの方からね、メールフォームで、まあ、いただきまして、まあ、ありがたいなと思うとともにですね、まあ、じゃあ、一歩踏み出してみるか、ということで。ちなみに最近もう、これも3ヶ月、4ヶ月ぐらいですか？もう、ツイキャスっていうのをね、皆さんご存知ですかね、ツイキャスっていうのをやってるんですよ。ツイートキャスティングってやつですね。ツイッターとかとなんか同じ会社なんかな、同じようなサービスなんかなと思いきや、まあ、全然違うっていう、モイ株式会社っていう会社がやってる、まあ、生放送のね、そのサービスですよね。ユーストリームとか、古く言うと何ですかあれは。古く言うとっていうの今出てきてるんですけど、名前が出てこないですね。はい。まあいいですけど、その生放送の、そういう、その、まあやつがあるんですよ。で、それをツイキャスっていうので、まあ最近、ぐだぐだぐだぐだとね。まあでもこれね、生放送のやつなんで、すっげえ楽にさせてもらってて、毎晩だから12時半ぐらいから4時ぐらいの間にかけて、まあ、どっか何分みたいな感じで、まあ、何時間やってる時もあるんですけど、とにかくね、つけてるだけっていう状態の中で、まあ、タイトルもね、何もしないみたいな、何もしないっていうタイトルで何もしてないっていう、まあ、そういう、まあ、ことをやらせてもらってて、まあ、そのね、中で、こう、一応一人で喋ってるみたいな、まあ、ことをやってる風に見えるみたいなこともあったみたいで、うん、まあまあ、だからまあ、それでね、ちょっとこう、一人体制っていうんですか、その、一人で喋るってことに対するこう、体制みたいなもの、まあ、昔よりはついたのかな、どうなのかな、どっちなのかな、マナーなのかな、カナなのかな、みたいな、マナかな、みたいな、まあそういうね、まあ、感じになってきたんで、まあちょっとまあ、じゃあ、そのお便りも景気になったということで、まあやってみようということでね、今、ツイキャスを、まあ、やりながら収録してるんですけど、だからまあ、お付き合いいただいてる皆様もね、今、この、まあ、目の前というのも違いますけど、まあ、目の前にね、いてくれてるんですけど、まあね、だからその中で、さっき説明っていうのを一通りしたら、録音ボタン忘れてたって、もう最悪な、もう最悪な状態、になって、いますけれども、もう本当にね、うほうほうほうほう言うてたんですけどね、もう、うほうぐらいのテンションでしかもう今ないんですけど、まあ、はい、お便り読みましょうということで、ありがとうございますということでね、いただきました、ガラスのエースさんからいただきまして、ありがとうございます。リビニチへのお便りということでね、はじめまして、初見です。もちろん冗談です。はい、毎晩のツイキャスお疲れ様です。ツイキャスではコメントできない小心者な私ですが、初めてお便りさせていただきますということで、これね、だから今話した通り、その毎晩ツイキャスをやっていると言ったんですけど、どうもやっぱツイキャスも覗いてくれてる方みたいですね。もしかするとだから今この瞬間、この今この瞬間ですよ、まさに、この収録しているこの瞬間にももしかするといるのかもしれないですね、まあ、いるのかもしれない、いるのかな、いないのかなと、そういう気持ちはちょっと今ムンムンと湧いてますけど、まあそういったね、お便りをいただいたということもありまして、まあじゃあこの収録をするんなら、まあもうツイキャスやりながらの方がいいのかなと思ったので、もうやっておりますということで、はい、続き読みましょうということで、早速ですが、リビングオンザ日常の配信が最近止まっているのが寂しいです。ポッドキャスト好きの私にとって、キッズファミリーカテゴリーの中、三千と輝くリビニチは不思議な魅力を感じる番組です。むしろ、不思議な魅力しか感じないと言っても過言ではありません。もうこれ完全に過言なんですけどね。完全に過言なんですけど。まあ、ただ 前もね、まあ、五十嵐と喋ってる回にいただいたお便りでもあったんですけど、なぜかいつもリビージに関しては、こう、番組面白いですねっていう言葉があんまり来ないですね。不思議な魅力ですよねとか、不思議ですよね。なんか不思議ちゃん番組みたいな言い方されるんですけど、もう何なんですかね、これ。んー、ちょっと、俺わかんないんですけど、過言ではありませんっていうのが、だからもう俺ちょっとね、本人なんで、聞く側じゃないからわかんないんですけど、不思議な魅力って何なんでしょうね。まあまあ、そのあたりもね、まあ、わかりたいような、わかりたくないような、そんな気分ではありますけれどもね。まあまあ、キッズファミリーカテゴリーということを知っていただいているということは、もうこれは完全にリビリジファンだということは、まあ僕にはもう少なくとも 120% 伝わるので、まあそのあたりの、まあ入れ込み方も、まあすごく、フィーリングは合うんでしょうね。多分ね、と思います。はい。続き。他番組やツイキャスを聞いていても自分は一人ではなかなか話せないとおっしゃっていることが多いですが、リビニチが最近配信されないのはゲストさんとのスケジュールの問題でしょうか。そうです、もうあんまスケジュールのみとは言い難いですけれども、まあそうですね、一人で喋れないよ誰かっていうね、その誰かのその範囲がもう極端に狭いっていうね、まあ、その問題ですよね。やっぱね、こういう関係が狭いっていうことですね。はい。まあまあ、リビニチのね、だからまあ、さっき読みますけどね、番組の特性を乱すことであれば大変失礼ではありますが、あえての一人喋りなどしてみるのはいかがでしょうかということで、いただいてる通りの、その番組の特性上の話をすると、リビニチはね、正直極端に言うとなんですけど、もうなんかこう、ものっそい友達みたいな、距離感の人しか出さないっていう言い方をするとまたこれ角が立つんですけど、どっちかっていうとね、その友達みたいな、こう、風味が漂う中でやってる方がなんか面白いんかなと思って、日常って言ってるぐらいやから、こう、やっぱりね、こう、日常感みたいなの中で、急に撮るみたいなことがやっぱ圧倒的に多くて、だからまあそういったところがこう不思議な魅力につながっているのかもしれないですし、その辺はでもね、俺もあんまりこうパッと来てないんですよね。パッと来てないじゃないですね。パッと来てないっていう言葉が今一番パッとしないですね。ピンと来てないが正解ですね。ピンと来てないっていう言い方がじゃあピンと来ますね、やっぱね。そういう感じでまあやっているので、まあ、最近配信できてねえなと。まあ、もっと言うと、編集できてないとか、もっと遡れば、気づいてなかったっていうのが、ま、一番なんですけどね。さっきも言ったように、番組が結構多いんで、本当にちょっとこう、置き去りみたいなとこがあったなと思うんですけど、まあまあまあまあ、でもこうやってね、お便りいただいたことで思い出したというか、しかもね、これまあ、大変失礼ではありますが、あえての一人喋りなどをしてみるのはいかがでしょうかと言われてますけど、そういう振りっていうの自体は別に俺嫌では全くもちろんないですし、失礼とかはこれは全く感じないですね。こういう振りがあってこそ、今回こうまあ踏み出す、一歩踏み出す勇気、走り出せたら止まらないよって、まあ、これ畑崎親くんのね、ワンスって曲ですけど、まあ、ボタン押すのだけ忘れてたんですけどね、さっき。まあまあまあ、そんな感じなんで、まあ、やってみてますということで。で、まあ、続きですけど、毎晩お一人でお話しされているのを拝聴し、あれ？一人でもお話できるのでは？と、ふと思いましたので、ものは試しにとお便りしてみましたということで。ぜひ一度ご一行くださいませ。はい、まあ、ご一行してやってみました。どうでしょうね。これ今、この現時点、この収録時点でね、この画面越しにいらっしゃるんですかね、ガラスのエースさんね。まあ、小心者な私ですが、ということなので、ぜひ潜んどいてください。はい、大丈夫です。はい、まあまあ、そんな感じで、まあ、いただいたので、すいません、最後の方ちょっと飛ばしそうになったんで読みますけど、何はともあれ、数々のポッドキャストを日々楽しませていただいております。いつもありがとうございます。それでは、長文多文、失礼いたしました。ということでね。はい。まあ、割とボリュームのある、お便りでしたね。なんていうかこう、初見です感がありますね。やっぱね、初めまして感があるお便り、やっぱ長いっていうのは基本ですからね。まあでも、ちょっとね、困ったなと思うことが一つあって、 相手の一人喋りなどしてみるのはいかがでしょうか。まあ、してみてるんですけど、してみましたっていうね、感じになるんで、特に何もないんですけど。はい。まあまあ、どうなんでしょうね。もうこれをどういう風に広げたらいいのかっていうのは、皆目見当つかないんですけど、とりあえずは僕の中で引っかかってることっていうのは、やっぱこう、不思議な魅力っていうのはもちろんなんですけど、個人的にすごく、これはこんなこと言うのもっていうことではあるんでしょうけど、個人的にすごく不思議なのは、それこそね、なぜリビニチなのかということも一つですし、あと最近リビニチにお便りが割と来る。配信してないにもかかわらず割と来る。これはちょっとよくわかんないんですよね。すごいもう素直に言ってしまえば、リビニチって一番笹屋マニアのための番組みたいなこと確か書いてたの。消したっけあれ。書いてますね。はい。笹山にための日常的ポッドキャスト番組っていうね、触れ込みで一応やってるんで、もうなんかこう、完全にね、そのポップさっていうのがゼロなわけですよ。その番組として、楽しんでもらう構えとしてのポップさみたいなものが、まあ、ゼロっていうのは言い過ぎかもしれないですけど、なんかこう、ないじゃないですか、正直。ないってのも、まあ違うのか。なんとなく伝わると思うんですけど、そのやっぱりその、まあリビングオンザトーキンという番組に関してはもちろんその、ポッドキャストとして僕の本籍地と、まあ言ってるんで、トークライブもやるぐらいですからね。うん、まあ、あの番組で会話をしているし、こう、イマズマンっていうそのミュージシャン同士の会話もあれば、まあ、追いはぎプラスアルファなんて番組は最近毎週金曜日にね、なんであの時放送局という番組で、番組者は放送局っていう言い方でいいのかなこれは。うん、その iTunes でのその配信フィードで、他の番組さんとも一緒にこう配信してるような、その毎週配信してる番組。あれとかもすごくこう、まあ、バラエティ番組感みたいなものは多少あると思うんですけど、これリビニチって、なんかこう、昔からそうなんですけど、だから笹屋マニアのためには、正直一番、ふんってなるとこっていうのはまあ、俺あるとは思ってるんですけど、なんかこう、お便り送ろうみたいな風にはなかなかこう刺激的にじゃないので、ならないと思うんですよね。で、それ現に最近まで一通もお便り来なかったんですよね。ハッシュタグとかでなんかこう、ツイッターでね、そのコメントくださいみたいな時を最初の頃はやってたんで、それに対して答えるみたいなことも最初の頃はやってたんで、その時はあるんですけど、今までなかったんですよね。でもそれがね、ここそれこそ2、3ヶ月で結構来るようになって、これなんじゃろうなと思いながらね、まあなんかこう、不思議な魅力っていうのは、それとも何かをやろうとしていないその感じがなんかこうストレスないんですかね。特に聞きどころもなければ残るものもないと思ってるんですけど、まあそれがまあ一つのそのあり方としてはいいのかななんてことをね、リビンジに関しては思ってるけど、これも他の番組があるから自分の中ではまあ思えることなのかななんてことを思ってもいたので、まあ、なんだろうなということなんですけどね。正直今例えばそのツイキャスをやりながらね、今現在、ツイキャスをやりながら収録をさせてもらってるんですけど、リビニチ聞いたことあるって人の方が俺少ないと思うんですよね。正直例えば。普通にそうな気がするんですよ。単純に。すごく不思議なんですよね。でもすごく不思議なんですけど、正直存在も知らない人の方が大半だと思うんですけど、もうすごく不思議なんですけど、ただこうそういうものにこそお便りを送るみたいな人がいてるんだなっていうことが、まあなんていうんですかね、これちょっと飛躍した話になるかもしれないですけど、やっぱりこう目に見えたやり取り、目に見えたレスポンス反応っていうものだけではないんだなっていう、そういうなんかこう、まあ例えばちょっとこう大行な言い方かもしれないですけど、ファンだったり、まあリスナーさんだったりっていうのは目に見えてる人だけじゃないんだなってことがすごく伝わるなーってこのところ結構思っていて、そのリビニチのそのお便りにいただいてることについては、これはね正直本当に素直に嬉しいなーと思うし、また一つ勉強にもなるなというか、その視野の広さを失わなくて済むなーみたいなところっていうのは結構あって、まあありがたいなぁとはもちろん思ってますし、あとはまあそうですね、まあ強いて言うならですけど、まあやっぱり何も求められてないんだろうなという これ悪い意味じゃないんですけど、一人喋りなどしてみてはいかがでしょうかって、ね、文面でいただいてはいるんですけれども、でもこれについて話してみてくださいよとまではまあ来てない。まあこれもしかすると気を使っていただいたのかもしれないなと思うので、もうそういうことあったらね、ぜひまたお便りいただけたらなぁなんてことはまあ当たり前に思いますので、ガラスの S さんね、気を使っていただいているということであれば、次はぜひね、テーマまでね、指定していただいたら、話せそうなことなら話すかなと思いますんで。はい。まあただツイキャスね、聞いていただいてたりするとわかると思うんですけど、いただいたテーマに対してずっとそこのテーマのまま喋るってことは俺結構下手なんで、そこだけねちょっとご容赦いただきつつね、またでもちろんガラスのやつさんに限らずですけど、これ聞いてくださってるね皆さんに気楽にお便りいただけたらなと思いますし、まあどういったんかな、一人喋りでお願いしますみたいな感じのテーマであれば、それはその旨を書いといていただければ、もう一人でまあ頑張ってやるかな、どうかな、やるかな、どうかな、まなかな、かなかな、みたいなね。はい、その気持ちの中で、まあ、やるんじゃないですかね、多分。まあ、やると思います。はい。なので、まあ、ぜひ、また、送っていただければと思います。はい。で、まあ、このお便り自体は、少し前にいただいてたんですけど、ポッドキャストの日っていうのがあるんですよね。あるらしくて。今日知ったんですけど、俺も、ポッドキャストの中の人っていう番組にだいぶ前にこう、出させていただいたんですけど、その主催の中澤さん、まあ主催というか中澤さんがやってる番組、牧師さんなんですけどね、その中澤さんからまあ一通その DM をいただきまして、実はこういう日があるらしいですと。でまあ、よかったら皆さんで盛り上げていこうみたいな、せっかくやってるんだったら、みたいな、すごく押し付けがましくない、全くそういう色味のゼロな、とてもこう、なんか、気持ちのいい連絡をいただいて、あ、そうなんだなと思って。うん。で、まあまあ、そのね、それをきっかけに、ちょっと、じゃあ、リビニチも配信してなかったな、そういや、っての思い出したんで、まあ、ポッドキャストの日が9月30日にあるということなので、まあまあ、そこに向けて、ちょっと、まあ、じゃあ、やってみるか、という気持ちになったので、まあ皆さんね、まあツイキャスの方ね、これはツイキャスやりながら今収録してるんで、そのツイキャス聞いていただいてる皆さんにもね、ちょっとここにいてくれるだけでっていう意味で協力いただいています。本当に。なので、まあそういう感じで、まあ今日はちょっと収録できたな、ということで、まあこれぐらいでいいんじゃないかな、と思っております。はい。そして聞いたことないね、BGM が今日流れてると思うんですけど、これはね、音亀の春さんという方が、作っていただいた BGM が後ろに流れているんですけどね。これ僕が作ったのかなと勘違いされたら、ちょっと嫌とかではなくて、失礼だなと思うので、春さんに対してね、まあ、せっかくこう骨折っていただいたので、まあ、それが流れていて、これツイキャスの方でもたまに流してるんですけど、まあ、今回から流れてるやつ、特に一人喋りの時は多分流すと思うんですけど、まあ、そういう音も流れています、ということで。はい。まあ、それぐらいですかね。久しぶりやから、まあ、勝手がわからないというよりは、まあ、久しぶりじゃなかろうが勝手がわからないもんなんですけど。まあ、はい。ガラスネスさん、本当にありがとうございました。またよかったらお便りいただいたら嬉しいなと思います。ツイキャスの方については、小心者な私ですが、ということなので、潜んでいただければありがたいな、なんてことを思っております。はい。ありがとうございます。はい。そんなわけで、リビングの日常、こんな感じかな、どうなんかな、まあ、わかんないですけど、ライブのお知らせだけしておきます。10月7日、金曜日、デルタエンドというイベントが決まっております。このイベントは、スリーマンライブということで、もう言わずもがなの、まあ、ササエマニアからすると言わずもがなの、ザ・ナチュラル・キラーズというね、僕が、まあ、世界で一番好きな弾き語りですね。っていう、まあ、やつと、あと、まあ、セクシーパンサーというバンドから、タマキングさんという、まあ、これ元メジャーの方らしくて、最近なんか NK と懇意にしてる方らしいんですけど、その方が東京から来るということで、まあ、各40分ぐらいじゃないかなというメドでスリーマンライブ、10月7日の金曜日デルタエンドということで決まっておりますので、まあ、ぜひよかったらね、オープン6時半、スタート7時ということで、まあ、料金2000円になっておりますので、まあ、よかったら来てほしいなと思っております。そして、10月15日、 今なんで俺メーって言ったんでしょうね。まあ羊にちょっとやられたのかもしれないですけど、まあ羊じゃなくて今回はあのヘビですね、これね。はい、まあいいんですけど、あの10月15日はリビングオンザナイト定期公演ワンマンライブということで、リビングオンザナイト070、もう70回目ですね。まあだいぶ重ねてきたなと思うんですけど、今回はテーマ中傷者アスタロトということで、まあ、あのその辺はまああのホームページのそのサイトスケジュール見ていただいたら嬉しいなと思っておりますので、こちらもまたあの、やりますので、それこそ言わずもがなですけど、あの2時間ぐらいで20曲ぐらい歌いまくる、もうただただ歌いまくるだけのライブを毎月やってるんですけど、それの10月編が15日土曜日ですね、やりますので、会場はちなみに僕のライブは基本的には全て神戸の16ビットという場所でやりますので、これから10月はもう一本、30日の日曜日に決まっております。こちらは、大石俊介という歌歌いと素敵な歌会というね、あのツーマンイベントずっとやってるんですけど、それの第20回ですね。これはまたあのポッドキャストとはもう縁が深いですけど、特にリビンチとは縁が深いですけどね、あのトークコーナーであのこう喋ってることを、まあリビンチでトークコーナーだけ流したりしてきたイベントなんですけど、それの第20回目ですね、記念すべき20回目。基本的に水曜日開催なんですけど、今月というか、まあ来月は10月は30日の日曜日になってますんで、まあこれもねぜひ来ていただけたらなと思っております。まあ10月はその3本が今のところ決まってますね。そんな感じです。まあもう少し先まで、まあ久しぶりなんでね、この一人での告知っていうのも言っておけば、11月の5日ですね、外せないのはね、ポッドキャストとしては5日、11月の5日土曜日は、昼間から、まあ昼間というか昼下がりぐらいかなから、トークライブやります。リビングオンザトーキンという番組のトークライブ第9回目ですね、LOT トークライブ第9回フェスっていうのをやりますんで、はい、それも、まあ、よかったら、まあ、これはもう、ポッドキャストなんでね、そういう言い方の方がスッとするかなと思うんですけど、リビングオンザトーキンという番組を聞いていただければと思います。これもサイトから飛べますので、まあ、よかったら見てください。で、同日ですね、11月5日土曜日の夜は、これちょっと現場じゃないんですけど、バーチャルライブイベントっていうことで、おとがめフェスっていう、おとがめ、さっきの春さんですね、が主催しているバーチャルライブイベントがあります。おとがめフェス2016、今年のおとがめフェスは11月5日の夜ということで、スタートがね、多分7時になったと思うんですよ。おそらくですけど。まあでもちょっとその辺はね、詳細発表はもう主催の春さんがまた近々されるんじゃないかなと思うんで。でもね、多分トークライブとの兼ね合いもあるので、おそらく7時とか6時半とかになるんじゃないかなって、まあ目算してるんですけど、この辺は、俺も今勝手に言ってるとこがあるので、まあ例年のね、流れを思うと勝手に言ってるとこがあるので、またそれもオフィシャルサイトがありますので、よかったら、チェックしてみてほしいなと思っています。まあ、とりあえず今のところそれぐらいにしておきましょうかね。あ、11月12日にはその、ザ・ナチュラル・キラーズのツーマンも決まってたりとかいろいろありますんで。まあ、よかったらどのライブも来てほしいなとも思いつつですけど、基本的にライブね、特にワンマンライブについては配信をしようと思っているので、ツイキャスの方では生配信ですね。まあ、その、画面越しで参加してもらえるのもいつも嬉しいなと思っているので、ぜひ参加してほしいなと思っております。そんなところですかね。はい、リビングオンザ日常ということで、ありがとうございました。ささめでしたということで、お便り募集しております。まだまだ、メールフォームからもいただけますし、直接のメールだったら、ささやま .info@gmail.com まで、リビ日宛てってことで送っていただければ、多分読みます。基本的に僕に関わるすべてのものは悪意じゃなければすべて嬉しいなと思いながら読むと思うので、まあよかったらまあそちらにもお便りくださいということで、そんなところでお開きしましょうということで、はい、それではありがとうございました。笹山でした。